食人鬼。幸子の話によると、二三日来、あの落ち着いた轟博士が、なんとなく、きょときょとしているそうである。そして、急に物忘れをするようになった。気にしてみると、妙に舌がもつれたり、また時には、実に不可解な目つきで、幸子をじっと見つめたりするそうである。そういう話を聞いていると、轟博士に対する殺人の嫌疑はますます濃くなってくる。ねえ、幸子さん、誰が殺されたんだか、それがわかりませんか？さあ、と言って彼女は頭を振りながら、私、死骸を一目見てびっくりしたものですから、そのままそこを離れてしまったんですの。誰の死骸だか、そんなこと、わかりませんわ。と、僕は探偵気取りでうなった。そして、本気でもって、これまで愛読したシャーロック・ホームズ探偵の活躍する小説の一つ一つを思い出して、その中からこの場の参考になるものはないかと首をひねった。やがて僕は幸子を引き寄せて聞いた。あのね、誰か近頃行方不明になったものはありませんか？行方不明になったものですか？さあ、そういうものは。とまで彼女は言ったが、何に驚いたか、そこで急に幸子は、あっと叫んで、両眼を皿のように広げた。どうしました、幸子さん。わかったら言ってください。どうしましょう。彼女は僕の胸に取りすがってわめく。マリアです。マリアが今日はどこへ行ったか姿を見せません。ああ、マリア、あの子の死骸だったんです。マリアって誰です？先生と私の身の回りを世話している下肢の土人娘です。ああ、どうしましょう。あんなおとなしいいい子が殺されるなんて。誰が殺したんでしょうか。私は殺人者が死刑になっても許してやれないわ。幸子はマリアが殺されたものと信じきっている様子だ。僕は驚きを一生懸命に抑えつけつつ、胸の中に公式を組み立てようと焦った。轟博士がピストルで下肢マリアを射殺して死骸をバラバラにして裏に埋めた。果たしてそんなことがあり得るであろうか。その殺害の動機はどうであろうか。あの温和な博士が殺人の罪を犯すとはどうしても受け取れない。あるいはそこには想像を許さないような意外な動機が秘められているかもしれないが、目下のところまだ一向に分かっていない。後で考えると、この時僕はまっすぐに死骸埋没の現場へ行って、果たして何人が殺害されたのか調査をするのが一番良かったように思う。ところが僕はそこに気づかないで博士の部屋を調べてみようと決心した。それは轟博士がカバンの中にしまい込んだピストルを探し出したいためだった。もし博士が殺人をやったのなら、ピストルの弾が減っているとか、銃口の中が炎症で汚れているとか、何かの証拠が残っていることと思ったからである。幸子に博士が 小屋にいるかいないかを尋ねたところ、博士はさっき身支度を整えて町の方へ出かけていったということである。今のうちならば確かに博士は留守だということが分かった。これ幸いと僕は小屋に忍び込むことにした。そして幸子は僕の調べが終わって博士の行いに何かの結論がつくまでは小屋に帰らないで同僚のところへ行っているようにと勧めた。幸子はもちろん僕の言うことに同意したので、僕は再会を約束して彼女と別れた。図らずも僕は探偵を真似て冒険を始めることとなった。小屋に近づくと辺りはもうすっかり夕闇にお暗くなっているというのに、中には明かり一つついていなかった。博士はいよいよ不在であることに決まった。僕はまんまと窓をまたいで屋内に忍び込むことができた。新館とした屋内を床を踏みしめ一歩一歩博士の部屋に近づいたが、その時の気持ちはあまりにものではなかった。たとえ博士は不在でも屋内には僕の予期しなかったような人殺しの怪物が隠れていて、今にもうわっと飛びついてきそうな気がしてならなかった。確かに僕は一種異様な陽気が屋内に垂れ込めているのを感じないわけにいかなかった。だが僕は案外楽々と博士の部屋に入ることができた。室内は10坪ほどの広さであったが、隅々にはいろいろな機械を入れた箱が雑然と並んでいた。またテーブルの上には参考書はノートなどがうず高く積まれてあった。壁には博士のヘルメット帽子がかかっている。僕の狙うカバンはなかなか見つからなかった。もしや博士がそれを持って外出したのではないかと一時失望したが、それでも方々探し回っているうちに見解きをした。一つの大きな空き箱の後ろに例のカバンが隠されているのを発見した。僕は胸を躍らせながら急いでカバンを引っ張り出すと卓上に置いて開いた。鍵はかかっていなかった。カバンの中には例の通り書類が重なり合って詰め込んであった。その下から僕の身覚えのあるピストルをとうとう引っ張り出した。早速僕はピストルを折って弾を調べてみた。おや、弾は一つも減っていない。僕の予想は裏切られた。銃口を手提げ電灯の光に照らしてみたが、中はきれいである。おかしいぞ、ピストルは最近一発も発射されていない。僕は失望を感じながらも、一方では博士が殺人嫌疑から遠ざかったことを喜ばずにはいられなかった。しかし事件は迷宮入りだ。これではいけないと思って僕は改めて博士のカバンの中を入念に調べ出した。するとカバンの一番底から一冊の手帳が出てきた。その手帳は表紙が破れていた。そしてその上に死後のためのメモと走り書きがしてあった。